何ですか？私に何かご用でしょうか？確かに、私は図書院です。はい。2年の静内みつりです。でも図書院なんて形だけのもので、放課後にこの図書室にいればいいだけ、と先生からは伺っていますので。ですから下校の時間まで、こうして図書室の奥で読書をしているんです。貸し出しや返却の手続きでしたら、入り口の機器で済ませてください。あとは、本を雑に扱ってくれさえしなければ、自由にしていただいて結構ですよ、先輩。私の邪魔をしないでくださいね。あなたは先輩ですよね。ええ。今、私に話しかけているあなたのことを言っているんです。制服のカラーで、わかります。私より一つ上ですよね。でしたら、もう子供ではないはずですから、私の言ったことを理解して行動に移してください。あまりこういうことを言いたくはないのですが、気づいていますよ、先輩の視線。見てましたよね、私のことを。ええ、ずっとです。気づいたのは、約1ヶ月前。3月の初め、学年が変わる少し前ですが。そうです。先輩が放課後、図書室に入り浸るようになったのとほぼ同時です。いろいろと、推測したんです。先輩がここに来るようになった理由を。先輩は進級がおぼつかないほど成績が芳しくなく、図書室で自学に励み始めたのではと。あるいは興味のある図書があり、頻繁に通うことになったのではと。ただ、先輩の図書館通いは、4月になっても変わらないところを見ると、勉強のためではない。年中赤点を取るような人は、補習を乗り切って危機を脱すると、また勉強から離れるのが常ですから。それに、本を借りている形跡もない。つまり、勉学や図書とは別に目的がある。目当ては私ですよね。いつも、私を見ていましたよね。それも、どちらかというと、視線は下。制服の胸元に注がれたり、あるいはもっと下のスカートの裾のあたりをチラチラと。わかりますよ。先輩がムッツリ系のスケベだってこと。私、自分が程よく肉付きのいい体だと自覚しているので、公職的な視線を感じることは多々ありますから。慣れていますし。それで、先輩は、私にどういったご用が？特段何もないのでしたら、お引き取りください。まさか、ここまで見抜かれて毒づかれても、まだ引かないつもりですか？は？私のことを知りたい？よく言えますね、この流れで。双方のためにならないので、これ以上つきまとわないでくださいね、と暗に言ったつもりなのですが。ええ。私という人物を深掘りしても、先輩のためにならないですよ。忠告は、しましたからね。これで、この話は終わりにしましょう。なぜまだ私の前にいるのですか？かなりしつこいように思えるのですが。なぜです？もしかして、 まだ私と年頃になりたい、などと願っているのですか？先輩が、私と？釣り合わないと思いますよ。いえ、先輩のことを卑下しているわけではありません。私という人間は、先輩という純粋な方に似合う清廉な存在ではないということです。言っている意味がわかりませんか？そうですか。では、少々こちらにいらしていただけますか？ええ、私の隣です。座ってください。もう少し近づいてもいいですよ。今さら挙動不審にならないでください。もっと近づいてくださいとお願いしているんです。ただ単に私が読んでいる本を先輩に紹介するだけですから。それくらいでいいです。あまり他の人に見せられるものではないので。といっても、ここは図書館の奥の奥ですから、人目がつかない場所ではあるのですが。そんな人目がつかない場所で、私はいつも、こんな本に夢中になっているんですよ。今日の本のタイトルは、侍女の吐息。サブタイトルは、もてあそばれる硬直。ええ、そうです。官能小説です。静かな空間で、一人本の世界に浸って、密かに興奮する。私は、そういった行為を日課にしているんです。どうですか？幻滅しましたよね。密かに思いを寄せていた女子が、蓋を開ければ煩悩にまみれた侍女だと知った時の感想を、ぜひ聞かせてほしいものです。感想、ないんですか？なるほど。今先輩に見せているのは、文庫本の表紙だけですから。それだけでは判断がつかないと。わかります。本を購入する際も、表紙で判断するのではなく、中身がどのようなものか知ってすべきですからね。そうですね。ちょうど、この本でメインに描かれている女性は、私に少し似ているんです。黒タイツを履いた。見た目は清楚な女子高生。ほら、この章では初めて男性と絡む場面なのですが。先輩のために小声で音読してみましょうか。遠慮しなくていいですよ。私のことを先輩に知ってもらういい機会です。約束と思って、こちらに耳を傾けてください。はじめは、何かの勘違いだと思っていた。何かの表紙であったり、偶然の産物であったり、そういうものだと認識していた。朝の通勤時間帯、都心に向かう快速電車の中はいつものように乗車率が 200% を超えるほどの混雑だった。停車駅は主要駅のみで、十数分の間、このすし詰めの中でつり革に片手を引っ掛けながら揺れに耐えなければいけない。そんな窮屈で憂鬱な時、うつろな瞳で意味もなく扉の上の路線図を見つめ、ただただ時が過ぎるのを待つ。毎日、そうしているはずだった。 最も駅間の距離が長い区間に差し掛かったところで、ふと違和感を覚える。ピリリという静電気を受けた時のような小さな刺激、ついでむずがゆい感覚が腰の周りに走る。何者かの手が股間をかすめた。この揺れと混雑だ。人と人との望まぬ接触が起こるのも仕方がない。そう思い、大きく息を吐いて心を落ち着かせる。しかし、その数秒後、またゾワリという感覚に腹の奥が揺さぶられる。アイロンなどかける暇もなく、ヨレヨレの安物のスラックス。その表面にしなやかな何かが触れる。今度はかすめるではなく、確実に触れてきている。この人と人が密着し合った満員電車の中、そのしなやかで細いものは器用にファスナーを沿ってフェザータッチを繰り返していた。声を出さないでくださいね。不意に耳元でささやかれる若い女性の声。かろうじて視線を落とすと、黒のタイツに包まれた足が見える。脳の中の知識を照合し、沿線の有名な女子校のチェックのスカートにたどり着く。毎日お仕事お疲れ様です。お疲れすぎて泣いている暇もないみたいですね。また女子高生らしき人物のささやき。そのささやきの内容も陰霾な空気を想像させるに十分な内容。耳の奥がカーッと熱くなって脳が揺さぶられる。そうしている間にも、彼女の指はどんどん核心の部分へと迫ってくる。辞書。そんな単語が頭に浮かんだ。ひとたび浮かんでしまったその単語は、瞬く間に俺の妄想と結びつき、脳を侵食していった。漫画や AV でよくある、逆に言えばアダルトコンテンツの中でしかありえないシチュエーション。その、ありえない、が、今、起きている。そのまま、振り向かないで、私に身を委ねて。生めかしい吐息が、ありえない興奮をさらに煽ってくる。彼女の指が、祈祷を捉え、人差し指が器用に鈴口をくすぐってきた。ふふ、というかすかな笑い声が、耳にこびりつく。決して俺が性欲解消を望んでいるわけではない。ただ無理やり引きずり出された性欲になぜか抗えない。満員電車で身動きが取れないのを言い訳に、俺はなされるがままになっている。身をよじるだとか、やめろと小声でささやき精子を促すとか、やりようはいくらでもあるのに、それをしない。それができない。大きくなってますね。恥ずかしいことに、スラックスの中で、肉欲の塊が完全に勃起していた。先ほどまで鈴口をもてあそんでいた指が、竿を根元から上へと撫でてくる。俺にしか聞こえない、シュッ。シュという音。息が荒くなっていることを周りに悟られてはいないかと、思わず視線を左右に動かしてしまう。振り向いちゃダメですからね。ストレートな艶やかな黒髪がちらりと見えた。部分的な情報がかえって興奮につながってしまう。育ちのいいお嬢様であることを感じさせる物腰の柔らかそうな声。
あでやかな黒髪にチェックのスカート、黒のタイツ。男性器をいじって一切しなければ清楚というイメージしか湧かない女の子なのに、ズボンの上からだともどかしいですよね。女の子の指がズボンのファスナーをそっと下ろしてきた。これ以上はいけないと理性が警鐘を鳴らしても、体が硬直して言うことを聞かない。そうこうしているうちに、するりとズボンの中へ入り込んだ指先は、俺という男をからかうように、竿の根元にある玉を転がしてきた。
先輩、どうしたんですか？私の朗読で興奮してきたんですか？女の子に耳元でほんの少し卑猥な物語をささやかれただけで顔を真っ赤にして先輩って意外とウブなんですね。でも私を振り払って逃げてもいいのに、なんでそうしないんでしょうね。浅ましく何かを期待していたりしているんですかね、先輩。
大きくなっていますね。
ね、先輩。
ズボンの上からだともどかしいですよね。
まだ次の駅まで5、6分ありますよ。トランクス越しに男性器を揉み込まれる。指先が沢の裏側の筋張った部分を捉え、円を描くような軌跡で撫でられる。体は硬直したまま、背筋は甘くしびれ、腰の裏側が不規則に震え上がる。時折左右に揺れる電車の中、全身から汗が吹き出て止まらない。やがて女の子の指が最も恐れていた動きをし始める。輪っかを作った指先が下着越しに捉えた肉沢を柔らかく握りしめる。沢の根元から仮首まで、男性器全体がゆっくり、しかし確実に上下にしごかれていく。手だけでもこんなになって、私の手こきがそんなに気持ちいいんですか？振り向けないまでも、問いかけることくらいはできるはず。君は誰なのか、なぜこんなことをするのか、どうしてこうも的確に俺を追い詰めることができるのか。でも口を開いて出るのは喉奥から漏れる湿った吐息のみ。
気持ちいいですか？
ささやかれる。嬉しそうに、楽しそうに。この女の子は俺をからかい、貶としめていく。
声、出せませんか？なら、首を縦に振って、答えてください。
お嬢様は、俺に首を縦に振るという選択肢しか与えない。黙っていれば、そのまま手が動く。俺がうなずけば、手がより一層なまめかしくうごめく。ただそれだけのことだろう。
おちんちん、気持ち、いいですか？
甘いささやき、甘美なしびれ、抗えない性のうずきが、ペニスをより一層固くしてしまう。たとえうなずかなくても、
俺が快感にとらわれていることは彼女に筒抜けのはずだ。
気持ちいいですよね。
首が縦に動いてしまう。
もっと気持ちよくなりたいですよね。
また首が縦に動く。満足そうな笑みをたたえているであろう彼女が指の速度を速める。しなりを加えた手の動きが竿をしごき上げ、仮首をもみくちゃにしていく。思わず漏れそうになる声を寸でのところで飲み込む。
もう限界ですか。
首を縦に振っても彼女は加減など一切しない。それどころか気をよくしてさらに苛烈に俺を責め立ててくる。
出したいですか。
悪魔のささやき。こんな密集した空間で射精など許されるはずがないのに。
出したいですよね。
俺は誰かもわからない女性に屈服した。はっきりと、しかも二度うなずいてしまっていた。クスクスと笑う声が耳にまとわりつく。彼女はもう言葉は不要とばかりにさらに密着して指先の力を強め、大胆に手こきをし始める。腰が浮つく。つま先が震え、背筋を抜けて一気に脳まで電気が走る。歯を食いしばっても、握り拳に力を込めても性の濁流を止められない。電車がブレーキをかける。その停車駅が間近に迫る。そんな中、彼女はとどめとばかりに親指で竿の先端を捉え、絶妙なタッチで鈴口をこすり上げてきた。電気がさらに走る。腹の底から込み上がってくる衝動を抑える術などあるわけがなく。そしてうわっと声が漏れた。全身が硬直した。直後下半身が跳ね、竿が激しく脈動する。たまりにたまった性欲が吹き上がり、生温かい感触が下着の中いっぱいに広がっていった。
どうでしたか、先輩。こんな男が文字通り手玉に取られる官能小説が私は好きなんです。私に幻滅しましたか。それともこの小説の男性のようにいけないと思いつつも私の虜になってしまいましたか。ちなみに小説の男性は翌日同じ時刻の同じ車両に乗ってしまいます。また彼女と会えるのではないかと期待して、同じようにもてあそばれると分かっていながらそれを求めている自分に気づき始めます。先輩はどうでしょうね。こんな私にまだ興味がありますか。こんな私にからかわれたいですか。もてあそばれたいですか。なら明日同じ時刻に同様にここに来てみてはいかがでしょうか。私という知女が今日と同じように待っているかもしれませんから。